おはようございます。今日はもっと暑くなるんですかね。大阪も暖房ががっちり効いてました。外に出てちょっと暖房切ってくださいって言ってみたんですけど、効果がなかったですね。はい、でもエアコンがあるっていうのは本当に僕には命綱みたいなもので、エアコンがなかったら死んでたんじゃないかと まともに思いますけどね。まあ、そういう北海道人の僕ですが、北海道の紋別もなんか夏には30度を超える暑さになったりすると。でも今時、今日はどうか分かりませんけどね、だいたい紋別の人間はストーブは外さないんです。夏でもいつ寒くなるか分かんないので、僕らの時はそうでしたね。はい、まあ、気候がこう大きく変わっている、地球温暖化っていうことが言われてますけれども、ねえ、初っ端からこんなこと言ってなんですけど、地球温暖化っていうのはあれは嘘なんだそうです。はい、この100年でって呼んだんじゃないかな、100年で温度が上昇したのは 0.3 度ぐらいっていう話ですね。 0.3 度の上昇を感じる人は相当温度計ですよ。はい、寒くなっているところもあると、で暖かくなっているところもあると、でもそれが、まあ、CO2 二酸化炭素のせいで、だから石油燃料をやめなければいけないっていうのは今になってポツポツと、いやあんなことは科学的な事実ではないっていう声明があちこちで出されているんですけれども、不思議と日本ではそれが伝わらないですね。はい、まあ、大手メディアは伝えないっていうことなんだろうと思います。グリーンピースという団体があります。環境保護団体と言われています。環境は保護するんですが、人間はあんまり保護しないんじゃないかと思うぐらい時々乱暴を働き、グリーンピースと言われる人がドイツでデモを起こして反対する人たちに石を投げたっていう事件がありました。その時思ったんです。一つのことに熱心になると人間を無視してしまうっていうことが起こるんだな。環境が大事だ、人間はどうでもいいみたいな、そのこと言わないですけど、そういう行動をしてしまうことがある。でそういうことがこう必ずと言っていいほど話題になるんです。ニュースが取り上げるんです。ニュースが取り上げるとほとんどの人がそれそうだそうだみたいな方向に動くんですよね。よくこう落ち着いて考えてみると、しょっちゅうそう取り上げられてきたニュースがあって、人はその度にこっちになびいたりあっちになびいたり、前に行ったり後ろに行ったり、上に行くことはないんですけどね、地べたを這いずり回ったりみたいなことをしてきてるんですよね。で僕は一番それを見て喜んでるのが悪魔じゃないかと思うんですけども、私たちが毎週毎週集まり、毎日イエス様の皆をお呼びし、聖書を読み、イエス様につながっていくのは、イエス様が私たちを愛していてくださって、天のお父さんが私たちを何よりも大事、地球全体よりも大事と思っていてくださるので、私たちが動かされることなく、さまざまな哲学の風、あるいは考え方の風に吹き回されることがなく、しっかりと立つように願っておられるからなんです。で、神様は私たちがいつも成長することを願っておられます。神様は天地万物を作られました。つまり私たちが目に見えるものは全部神様からのメッセージなんです。神様が作られたんですから、自然界を通しても神様がメッセージを語っていてくださるんです。私はそういう発想を持っている方々に恵まれたおかげで、僕もほんの少しですけど それを学ぶことができたかなと思っています。ノルウェーで一番影響してくれたフランク・カレブさん、カレブ・ヤンスンさんは、緑と青を着ることはいいんだ、見てみろ地球上のほとんど緑だろうって、うわっいやーそうなんですよ、緑がありますけどね、はい、緑、世界中一番豊富な色は緑なんですよ、こう地上でね。そして緑のものは必ず成長してるんです、必ず成長してるんです。成長のサイクルがあって、で、まあ、葉っぱがこう4月ごろになると青々してきて新緑と言われて、で夏になるとそれがかなり色が深くなって、秋になったら茶色になって、冬になったら枯れて落ちてしまってね、え、なんで緑が茶色になるんですかって思ったことないですか？あ、ないか、僕もなかったですそして葉っぱが落ちてしまい、枯れ木、もうこの木も終わりかと思ったら春になってまた青々とっていう、そういうことを繰り返すうちに木がどんどん大きくなるんですよね。神様は私たち体が大きくなることを神様が願っているわけではないと思いますけども、でも私たちの内なる人がどんどん成長して大きくなっていくことを願っておられます。神様とのつながりは信仰と呼ばれます。信仰というのは、私があなたが頭の中で神は生きているんだ、自分はそんなふうに思わなくても、まあ神が天地を作ったっていうからそういうことにしておこうとかっていう考えを持つことではないんですね。神様が生きておられて、その生きておられる神様とつながることが信仰だと私は単純に受け止めています。人間同士も、一緒に生きる家族、夫婦、親子、そんなしょっちゅう考えることはないでしょう。朝起きて、え、一体あなた誰っていう人いないですよ。え？それは病気ですよね。それは病気です。毎日一緒に生活しながら20年、30年経つ。そのうちに、まあこんなもんかなと思うところもあるでしょう。え、こんな面があったのかという経験もあるでしょう。間違いなく私たちが意識しなくても人間関係っていうのは成長してるんです。成長しない人間関係は壊れていくんです。家庭崩壊が起こるんです。神様は私たちが成長することを願っておられ、神様との関係、信仰において成長することを何よりも願っておられます。なぜなら神様との関係が成長するということは、神様を理解し、私を理解し、すべてのことを悟る力がどんどん与えられていくことだからです。その結果、やがて私たちは永遠と呼ばれる世界でイエス様と共に生きていく。すべてのものが生き生きと生きるように私たちは使える役割を与えられる。だから今のうちに、まあお花を植えたり、緑を植えたり、庭の手入れをしたり、動物の世話をしたり、全部私たちのうちに与えられている本能で誰かを生かすっていうのが私たちの本能なんですよ。神様が命の神様で、私たちを生かし、全てのものを生かしていてくださるので、その神様の姿に作られている私たちは誰かに命を提供したいんです。そういう意味で子供たちがままごとを始めて、はいこれケーキとかって言ってくれるのは、命の糧を提供するからです、ね、その本能があるから私は確信してるんです。で、神様は 私たちがもっと神様をよく知ることによって、私の思い込みでこうすれば人が助かるとか、こうすれば人が生きるとかっていう私の思い込みで生きるのではなくて、神様から教えてもらって、え、こんなことですかというようなことを従順にやりながら、どこかで神様が命を拡大してくださっていることをやがて知らされる。そういう神様とのつながり、信仰が成長する邪魔をするのが私たちの自我、罪なわけですね。で、私たちの考えが正しいとどこかで思い込んでしまう。成長する信仰を神様は私たちに与えてくださいました。イエス様は言われたんです、ね、信仰、神の国ってのはからし種のようなもの、野菜の中で一番小さい種だけども、まいて成長すると大きな木になって、空の鳥ですら巣を作るようになる、ね、イエス様の言葉を読んでいくと全部ね、成長なんですよ。私が成長して他の人たちがそれによって祝福を受けるためなんです。私は誠のブドウの木です。これから15章に入っていきますけれども、枝、私たちは枝だと、枝がブドウの木につながっていなければもう枯れてしまう。でもブドウの木に枝がつながっていれば豊かな実を結ぶようになる。でクリスチャンは豊かな実を結んで、私がいい思いをするようにみたいなことを考えたりするんですけど、そうじゃないんですよね。ブドウの枝がブドウの実をならせて、枝が一人で食ってるなんて姿見たことないでしょ。ありえないですよ。枝が実を結ぶのは誰か他の人が食べて喜ぶためなんですよ。栄養を与えるためなんですよ。神様はそのように私たちが成長することで、私みたいなものでさえ成長することで誰かが祝福を受けるように願っておられるんです。その神様の心の前に誰一人例外はいないんです。私病気だから関係ないんですよ。何度もお話してきました。渡辺敏子さんという姉妹がいました。吉島の教会のメンバーでした。すごく優秀な人でした。もう英語はできる、事務やってもバリバリ、何やってもうまくできる。ところが50歳で ALS 筋萎縮症を発症しました。だんだん歩けなくなりました。車椅子で礼拝会に出ていましたけど、それもできなくなりました。入院しました。最後には体重30キロを切りました。筋萎縮症、筋肉がどんどん縮んでいく難病です。治療法がありません。体中の筋肉が衰えていくので、もちろん歩くこともできなくなる。そして本当は話すこともできなくなる。声帯は筋肉ですから。ところが敏子さんは最後まではっきり声が出ていた。天に召される前に60何歳でしたかね、お見舞いに行きました。献金があるので取りに来てほしいって言われたんです。で話をしました。私の3倍ぐらいある大きな目で、私の3倍って普通ですかね。いやそんなことはないです。で敏子さんがその時に言った言葉は、私はもう忘れることができない。焼き付きました。一度限りの人生だから最後まで輝いて生きていきたい。動けないですよ。動けないです。全部看護師さんのお世話ですよ。一度だけの人生だから最後まで輝いて生きていきたい。その通りに行きました。お見舞いに行った人が、慰めるつもりで行った人が慰められて励まされて帰ってきました。そうなんです。神様はそのように、私たちが状況が良いから人に役に立つんじゃなくて、状況が悪くても人が何か励ましを受け、命のチャレンジを受け、神様に向かうように私たちを成長させてくださるんです。状況が厳しい時、そこに神様が働いてくださることを期待しましょう。信じましょう。神様はそういうお方です。状況がいいのにいいことができるのは当たり前です。ある先輩の宣教師が言いました。 能力がある人間がたくさんの人を集めるのは当たり前だ。自分みたいに能力のないのが集めると神様の奇跡なんだ。そうなんです。神様は奇跡の神様です。今日も語ってくださる神様です。生きておられます。イエス様に期待しましょう。状況が悪いとき、これでもかっていうほど悪くなるとき、皆さんイエス様が近いことを、そばにいてくださることを受け取りましょう。必ずそうなんです。ともすれば私たちは状況がいい時に、あ、神様感謝しますと、悪い時になんでこうなるんですかって、皆さんはそんなことはないですよね。誰もそんなこと言ったことはないですよね。あるでしょう、1回や2回はでもいや、状況が悪い時にこそイエス様はそばにいてくださるんだ。だから私たちは歌えるんですよ。主は御手を伸ばして涙を拭い、つまずきから引き上げてくださる。命の地へ導く、ハレルヤ、ね、苦しい時さえ歌を歌うことができるんです。兄賢先生、お祈りをしてください。お願いします。今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、ありがとうございます。イエス様が共にいて祝福していてくださいます。語りかけてくださいます。主を褒めたたえて見上げていきましょう。イエス様はラザロが病気だ、重い病気にかかっているということを聞いてから、わざとすぐに行かれませんでした。そしてラザロが死んだことをイエス様はちゃんと知っておられました。弟子たちに眠っていると言ったけれども、弟子たちは本当に眠っていると思って、じゃあ良くなる。その時イエス様ははっきり言われて、ラザロは死んだのだ、言われました。それからイエス様はおられたところ、おそらく、ペレアという土地の名前、そこから立ってベタニアまで来られました。ベタニアはわざわざここでエルサレムに近く3キロメートル、15スタディオンというふうに言われています。3キロ、こっから3キロどこですか？見当がつきますか？
鎌田山か壁あ
たり。おお、そんな遠くないんですここから焼けた教会があったところまでがちょうど3キロなんです。南シアノのラポールのあたり、歩いて確かないですよね。それが暑い時ね、今日はやめましょうね。今日は暑すぎますが、そうでなければ3キロ1時間かからずに歩けますよね。ゆっくり歩いても、はい、45分ぐらいで、もう普通皆さんだったら30分ぐらいで歩きますか。 まあそのぐらいの距離ですから、イエス様と一行はこのベタニアに、まあ、エルサレムから来たわけではないんですが、ベタニアに来ました。ところが不思議なことに、イエス様は村に入らないで村の外に立たれた。そしてその知らせが届いた。マリアとマルタのところに届きました。大勢のユダヤ人たちが、ユダヤ人が、これ聖書で特にヨハネの福音書でユダヤ人という時には、特にユダヤ人のリーダー格の人たちっていうことを私たちが何度も見てきました。ユダヤ人っていうとユダヤ人の中のリーダーたちで、人々っていうと一般のユダヤ人、面白い区別です。その大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた、慰めるためだった。おそらくエルサレムから来ていたわけでしょうね。3キロですから。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。私はよく仲介書と呼ばれるものを参考にします。仲介書というのは聖書の言葉を細かく見て、そこからその学者さんが何を理解しているかっていうのをこう語っている本で、もう200年ぐらい前のものからありとあらゆる仲介書があるんですけども、全部を見ることはもちろんできませんから、そのうちの8つぐらいを僕は参考にします。専門家です、いわゆる聖書の知識の専門家で、その人たちが言うことを参考にはするんですが、で僕は皆さんご承知のようにかなりへそ曲がりですから、いやおへそが後ろについたわけじゃないですよ、結構ねこう鵜呑みにしないんですよ。そうなんだみたいな感じで参考にはしてるんですよ。で今回このマルタがイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。それに対して学者さんは、マリアが家で座っていたのは悲しみに暮れていたからだと。マルタはもう早速こうおもてなしモードに入ってから出ていたんだ。皆さんどう思います？私はね、家事をやったことがない男だなと思ってですよ、そういうのね。いや、マルタ悲しんでなかったんですか、自分の弟が死んだこと。座ってじっとしている方が悲しんでるっていうのはこれ違うじゃないですか。なったってイエス様が来たっていうんで、マルタは迎えに行ったんですよ。マリアもマルタも、マルタもマリアもイエス様のことは大好きだったんですよ。大好きなイエス様、神様から使わされたイエス様が来られた。いや、迎えに行くでしょう。え、行かないですかみんな。行きますよね。なんで行かなかったんでしょう、マルタは。いや、マリアは。私は今の私を見て、皆さんは昔の私は想像がつかないと思うんです。高校時代とかね。で、私は自分が本当に好きな人が教会に例えばね来たとしても、尊敬している先生が来たとしても、自分から行くことができなかった。声をかけられないと動けなかったんです。誰かが声をかけてくれるのを待ってたんです。自分から行動を起こすことが恐ろしい。特にその愛情とか心のつながりとなると一番恐ろしかった。そういう僕ですから、マリアを見てきっとマリアも神経症だったんじゃないかと思うわけですよ、ね、イエス様が来たっていうのに、ね、お姉ちゃんのマルタの言うことは聞かず忙しくして家事やんなきゃいけないのに、 じっと座ってイエス様の顔を見て、何考えてるか分かりませんけど、いや顔見てたかどうか分かりませんけどね、イエス様の話を聞いている。もうマリアを褒めまくる人がクリスチャンの中に多いんです。でも僕はマリアを決してなんだけなすわけではないんですが、それほど行動を起こせなかったのはマリアの心の中に何かの傷があったからではないか、勝手な想像をしています。聖書の言葉とは全く関係がないかもしれませんが、私たち人間は自分の気づかないところで自分を突き動かす力があって、その突き動かす力が働いて行動を起こす起こさないが決まっているわけです。無意識の世界、潜在意識の世界が実は私たちの全ての言葉や行動を支配しているということができます。大体からして皆さんがなんで俺は今いわき弁話してんだろうって思ったことないでしょ。いわきの人なんで日本語話してるんだろうって思い始めたらちょっと危ないかもしれませんよ。それはもう無意識のうちにやってるんです。考えることなしにやってるんです。どうしてですか？教え込まれたからですよ。周りが全部日本語話していたからですよ。それを自分も受け取って真似をして、最初は長男の場合はパパでしたけど、最初はママとかだ。この頃ステファン会が抱っこって、ちゃんと抱っこまではいかないですけど抱っこみたいなことを言うようになりました。子供が手を出してくるだけで僕はもう持っているものを捨ててでも抱き上げてしまうっていう子供の素晴らしさ。もうそういう中で私たちは日本語をいつの間にか覚えて、いつの間にか話すようになって、なんで自分が日本語を話しているのかももちろん考えない。いや考えてくださいって言ってんじゃないですから、誤解しないでください。考えずに日本語を使っている。日本語だけではなくて全てにおいてそうなんだっていうことなんです。私たちの判断の仕方、好み、全部私たちは考えてやってんじゃなくて無意識のうちにやってるんです。で、その中で問題行動があるとしたら、それは意識の中に浮上していないところから来てるんです。で、イエス様はそこに答えを与えられる、そこに触れてくださるんです。どんな人間もそれを持ってるんです。イエス様はその時に決して3日間で治しますって言わないです。ラザロは死んでから4日経ってたんです。まあ、私はマルタが最高で、マリアはクズだ、そんなふうに思ってないです。イエス様が言われた、マリアはその良い方を選んだのだって、その言葉にもずっと引っかかってたんです。なくてはならないものは多くはない、いや一つだけである、マリアはその良い方を選んだのだ。マリアがその場にいて聞いている時にイエス様はそう言われた。それはやっぱりカウンセリングというかセラピーだったんだろうなと思います。イエス様はいつもどんな人も癒して成長させて実を結ぶようにしてくださるんです。どんな人も、私のように神経症バリバリだったものもイエス様助けてください。実を結ぶようにしてください。能力を与えていてくださいんです。何かの能力が与えられているんです。イエス様につながることはそこが触れられて癒されて、自分らしさがだんだんと成長していき、実を結んで人が豊かにされる、誰かがあなたがいてくれてよかったと言えるように、私たちはイエス様によって成長させられていくのです。マルタはイエス様のところに行きました。そうしてイエス様に言いました。きっとこれはマリアと二人で話していたことだろうと思います。 主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタはイエス様がすごい力を持っていることを知ってたんです。私たちも知ってますよね。イエス様は神様、どんなことでもできることを少なくとも言葉としては知ってるはずです。マリアの信仰、イエス様を知っている部分はまだ初歩でした。あなたがいてくださったら私の兄弟は病が癒されたでしょう、死ななかったでしょう、あなたがいなかったから死んでしまいました、そんな感じですよ。私たちのうち何人がそういう感じでしょうか。いや、みんなであっても問題ないんです。そこから私たちは成長していくんですから。私たちの信仰は段階的なんです。一歩一歩なんです。いきなり1階から3階に行くことはないんです。信仰の世界ではエレベーターがないんです。エスカレーターもないんです。自分で一歩一歩階段を上っていくんです。だから僕はエレベーター使わないんです。いやいや、だからねあの駅の階段上れば信仰が成長する、そういうこと言ってんじゃないですよ、誤解しないでください私たちは大丈夫でしょうか。たとえ私たちが、あの人がお祈りしてくれたら癒されるなと思ったとしても、それが悪いんじゃありません。それは幼い信仰です。ヘンリー先生が祈ってくれたら必ず癒される、思っている人はわんさといましたよ、日本中に。でも誰が癒すんですか。私はだからヤハナが癒されることを起こってほしいと思っています。でも私一人で祈ることは避けたいんです。森が祈ったら癒されたと思われたら困るからです。癒しの力はイエス様が持っておられるんです。神様が持っておられるんです。神様はその癒しの力を個人を通して表すこともできるんです。たくさん起こってきました。でも私が願っているのは教会を通して表されることです。イエス様につながっている体が祈ったら癒されるんだと思ってほしい。なぜならイエス様が生きているから、誰かの祈りじゃない。皆さんぜひお願いします。誰かのために祈るとき、一人で祈ることをできるだけ避けてください。いや、一人で祈っちゃダメって言ってるんじゃないですよ、ね、一人で祈らなきゃいけないときもあります。やってきました。でもイエス様の体である教会がイエス様の現れなんです。私たちがイエス様の体ですから、私たちを通してイエス様の力が表されていくんです。それを私たちはしっかり信じていくんですよ。その信仰の成長なんです。私たちが祈るときに、ともすればまだよくイエス様を知らないとき、祈りの言葉は言葉を出すことなんです。私もそうでした。でも言葉を出す祈りからイエス様に語りかける祈りに変わっていき、そのうちにイエス様から聞く、天のお父さんから聞く祈りに成長していくんです。私が祈るとき、そこに天のお父さんがいてくださるんです。聞いていてくださるんです。そしたらそんなぐじぐじ言わなくていいだろう、同じこと何回も繰り返すんだってイエス様言っておられるんですよ。それは異邦人がやることだ。あの、なんだっけ、呪文じゃなくて、なんとかの文句をこう100回繰り返すとか500回繰り返すとか、でそれは異教なんですよ。本当の神様にそんなこと言わなくていいんですよ。心からの言葉を出すことが大事なんです。神様苦しいんです、崖から落っこちる人は、ご在天の父なる神様なんて本当に余裕はないでしょ、助けてって言うでしょ、キャーとかね、そういうことを私の言葉でざーっと述べてるのは余裕がありすぎるんです。 マルタはイエス様に向かって、あなたがいてくださったら弟は死な、兄弟は死ななかった、今でも私は知っております、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。これがマルタの信仰なんですよ。マルタはイエス様がいてくれたら弟は死ななかった、イエス様はしかしどんな時にも神様にイエス様が祈ることはその通りになる。マルタの信仰はよちよち歩きではなかったような気がします。それに対してイエス様は彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえります。これすごいことですよ。私は確信しています。イエス様はマルタの信仰が進んでいるのを見て、さらに進むように言葉をかけられたんです。マルタは、あなたがいてくださったら私の弟は死ななかったんですよだけで終わらなかった。あなたが神様に求めること、何でも神様が与えてくださることを知っています。知っています。皆さん、知ることを求めましょう。イエス様が天のお父さんに言われることは何でもその通りになると信じたいなではなくて、知っていますと言えますように。あなたの兄弟はよみがえります。イエス様は私たちの信仰がどうすれば成長するか全部ご存知のお方です。そのイエス様が私たちに与えてくださる言葉や状況は、その状況の中で私たちが信仰が成長することができるとイエス様が確信して知っておられるから与えてくださるんです。だから聖書は、神様は私たちに耐えられない試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に逃れの道、逃げ道も作ってください、与えていてくださるお方だって宣言してるんです。考えなくても私たちはどれほど状況によって感情が振り回されてきたことでしょうか。違いますか。状況によって何が振り回されるか、感情でしょ。感情が振り回されて考えがそれに従っていくんです。でもイエス様に目を留める、イエス様を呼び続ける、イエス様を求める、それは私たちの気づかないところで感情に振り回されるのではない、状況に振り回されるのではない、その状況が嵐のような状況の中でイエス様が私を捕まえておられるので私は動かないと分かっていく道筋なんです。それがなかったら、そこまで私はイエス様に助けてこられなかったら、この建物の中に私がいることはなかったんです。この建物、教会に買ってほしいんですけどって翔平兄弟が言った時に、無理、絶対無理と思ったんですから。私はお金がないし、借金、銀行から借金しなかったら買えるはずないし、そんなのはやらないって。目に見えるところではそんなことはできなかったんです。お金なんかなかったんです、十分に。でも神様が、死なさい、私に逆らうのか、逆らうなって言われて、そして購入することにしました。何度か皆さんにお話してきましたけど、払えなかったらどうしよう、銀行の借金返せなかったらどうしよう、何度か思いましたよ。まあ当然だと思いますけどね。でもその都度神様が、思い煩う、お金のことは心配するな、相変わらず楽な状況はないです。教会としても楽にじゃないです。厳しい中でもしかし神様は備えてくださってきました。 皆さんが祈りながら献金してくださり、額の大小ではないんです。皆さんの心からの献金がこうしてこの建物で私たちが集まり続けることができるようになっている。神様はそのように用いていてくださる。私たちの信仰、それは神様とのつながり、神様を知ること、そして神様を知るということを行動に表していくことによって、私たちは信仰の行いを証しにしていくんです。イエス様が生きておられることの、辛い状況にいる人が心安らかで微笑んでいることが証しになるんです。状況が辛くない人が微笑んでいてもみんな何とも思わないんです。イエス様は、あなたの兄弟はよみがえりますとマルタに言われました。私たちは信仰を与えられています。イエス様とつながっています。信仰の成長は時間がかかります。これはプロセスです。でも時として信仰がその場で成長していくことが起こるんです。どういう時だと思いますか？どういう時にその場で信仰が成長するでしょうか？これ聞きたいよね。聞きたい？ああ、そっか、いいや。じゃあ、今日はやめとこう。聞きたいって言ったのもね、答えるんだけど、みんな言わなかったもんな。聞きたい、ありがとう。じゃあ、あとで一人だけ。ヨハネの福音書の中でその場で信仰が成長した人たちがこれまでの間に3人出てきてるんです。3人、1人目がサマリアの井戸に水を汲みに来た女性です、ね、その場で彼女はなんだこの人は、こんな異邦人の私に話しかけてくるユダヤ人、この人なんだ、誰だっぺって、いわき人なら思ったと思います。でも最後には、あなたはキリストです、すっごい慎重、いや信仰の成長起こるんです。二人目は生まれつき目の見えない人でした。ヨハネの9章、サマリアの女性4章、9章、彼は目が見えなかった、だから自分の目を開けた人が誰だか分からなかったんです。言われた通りにやったんです。で、その彼がユダヤ人の最高議会に引き出されて、もう尋問される。尋問する中で彼の信仰は成長していったんです。すごいね。ほんの神様から使わされてなかったら私の目を開けることなんかできるわけないでしょ。お前は何も分からないくせにって、ね、何も分からないのはそっちだ。ということが分かったんだ。みんな、でイエス様の方から彼に、よくなった、あなたは人の子を信じるか、信じます、教えてください、誰ですか、私だって。3人目がマルタです。はい、どうすれば信仰はその場で成長するか、イエス様の言葉を聞くことです。イエス様と話をすることです。サマリアの女性はイエス様と会話します。イエス様が会話を導いてくださった。生まれつき目の見えなかった人もイエス様と会話をしました。マルタもイエス様と会話をしました。イエス様との会話の中で私たちはぶりっこする必要ないんです。自分のありのままでいいんです。わかりません、その人誰ですか、イエス様、終わりの日には兄弟がよみがえることは知ってるんです。でもイエス様、今よみがえるんだって言われた。その言葉、にわかには信じられなくてもイエス様の言葉が語られて、それを受け取っていくときに私たちの信仰は成長していくんです。 最初イエス様を信じ始めるとき、イエス様が物理的に臨在してくださらないと奇跡は起こらないと考えても不思議はないんです。最初私たちがクリスチャンになったときに、あの教会の牧師に祈ってもらったら、手を置いて祈ってもらったら、オリーブ油を塗って入れたら、ただ奇跡が起こる、考えても仕方がないんです。でもそこから成長していくんです。私たちはなぜなら神様の力が人を変えるからです。神様の力が人を癒すからです。イエス様の皆によって人は癒されるんです。イエス様の皆によって奇跡が起こるんです。たとえ何度もお願いしたけれど、その都度起こらなかったとしても、イエス様の皆の力の問題ではないんです。私たちは成長していくんです。イエス様が称賛した褒めたたえた信仰がありました。それはユダヤ人ではありませんでした。ローマの百人隊長でした。自分のしもめが病気です。イエス様、お言葉をください、そうすれば癒される。イエス様が、こんな信仰はユダヤ人の中にも見たことがない、言われました。イエス様が願っておられる信仰はそういう信仰です。イエス様、あなたのお言葉さえあったら必ず奇跡は起きます。私があなたを目に見なくても、あなたのお言葉が与える、どうぞお言葉をください。そういう信仰にこれからも向かっていきましょう。そういう信仰を生きていきましょう。ローマ人の手紙には書いてあるんです。10章、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちがこういうふうにして集まって聖書の言葉が語られるのはそのためです。だから私が語る言葉はイエス様についての言葉であり、イエス様からの言葉でなければいけない。これ私の責任です。そのために皆さん祈ってください。皆さんがイエス様についての言葉を聞いたら信仰は始まっていくんです。始まっていくっていうことは続いていく、成長していくっていうことなんです。イエス様の言葉を聞くことによって私たちは信仰が成長するのです。そしてイエス様、あなたの御言葉をくだされば、その通りになります。だから誰かのために祈るときも、はあ、かわいそうにっていう気持ちに動かされるのではなくて、イエス様、今あなたは何を語ってくださいますか、お言葉をください、待ち望んでそのお言葉を伝えていくと、お言葉の力が働いて神様の技が起こります。私たちを毎週毎週ここに集まることが目的なのではありません。ここでイエス様の言葉に触れられて、私が信仰が成長することにより、ここに集まってこない皆さんにイエス様の命の祝福が望む、及んでいく、広がっていくことです。町中に広がっていくことです。信仰の成長受け取っていきましょう。イエス様についての言葉、イエス様からの言葉求めていきましょう。この世界は必要だらけです。これからもっと増えていく。人はどんどん騙されていきます。もうすでに騙されている。ありとあらゆることが惑わしです。人に惑わされないように気をつけなさいとイエス様は言っておられます。そのために私たちは、御言葉によってイエス様を知る。そして御言葉によってそのイエス様とつながる私たちがどんな存在かを知る、それを生きていく、そうして実が結ばれますように。イエス様の味がし、イエス様の香りがする実が、私たち教会を通して、町中の教会を通して、国中の教会を通して表されますように。お祈りします。天のお父様、あなたの言葉を感謝します。イエス様、あなたの言葉を感謝します。おーイエス様、御言葉をください。あなたの言葉が語られて、私たちがもっと信仰が成長させられ、実が結ばれて、 あなたの御心がなりますように、あなたの御国がこのいわきに来ますように。天のお父様、日本はとんでもない状況にあります。あなたが憐れんでください。どうぞあなたの教会を立ち上がらせてください、主よ。教会にすら惑わしが起こっています。助けてください。天皇夫妻が救われますように、日本の総理大臣が救われますように、あなたのご慈愛を注いでくださって、岸田文雄首相、内閣の大臣たち、国会議員たち、官僚たち、福島県の内堀正夫知事、県会議員たち、行政の皆さん、いわき市の内田博之市長、市会議員の皆さん、どうぞイエス様、神様、あなたの ご慈愛によって大変革が起こりますように、悔い改めが起こりますように、人間らしさが回復されますように、人々の窓足から目覚めさせられますように、私たちを用いてください。エルサレムに平和が来ますように、病の中にある人々を立ち上がらせてください。あなたの奇跡のお力をお願いいたします。ああ神様、必要は多すぎて言い尽くすことができません。私たちにどうかあなたの御声を聞かせ、あなたに引き寄せ、あなたの御業をこの町に表してくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
先週になってしまいましたが、マヤさんが10日に誕生日を迎えたことを感謝します。あなたはマヤさんと共にいてください、祈りを聞いてください、いつも御手を述べていてくださることを感謝します。どうかあなたのご臨在が表されて、マヤさんがますます喜びに満たされ、あらゆる人間関係が祝福されていきますように、必要が満たされますように、体も心もイエス様を守りください。そしてあなたのご栄光をマヤさんを通して表してくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。